ビジョンの向こう側。思いを言語化し共有するラジオ、ビジョンの向こう側。経営者の未来を言葉でつなぐ番組です。本日は株式会社マイサプリメント研究所代表取締役中村正則さんにお越しいただきました。中村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中村さんのご経歴、ご紹介させていただきたいと思います。1977年、千葉県のご出身。東京工業大学大学院をご卒業後、野村証券、ゴールドマンサックス証券、みずほ証券を経て、2024年に、現在の株式会社マイサプリメント研究所を設立されました。証券会社時代は債券やデリバティブのトレーディング業務に、従事されていらっしゃったということなんですけども、中村さん、まず証券会社をね、こう渡り歩かれるご経歴をお持ちなんですが、はい、私の中では証券会社の方はもうとにかく多忙で、はい、常に忙しい、あるいはなんか会食したりしているとか、そんなイメージがありますけども、実際中村さん、はい、証券会社で何年ぐらいお勤めでいらっしゃったんですか？
全部で15、6年かなと思います。
はい。15年でどうでしたか？やはりとても多忙で、ご自身の時間を取ることも難しかったんですか？
会社と、あと時代によってもちょっと変わってきたかなと思うんですが、新卒で入った野村証券の時はもう本当に時間が全くないなっていう感じでした。
お噂では1日20時間働いていたなんて聞きましたけど、これは本当なんですか？
朝6時40分に出社して、はい。夜12時からミーティングがあって、
はい。
1時までミーティングがあって、その後資料作れって言われた日なんていうのも結構あったりしました。あ、
それいつ寝るというか、いつ帰ってらっしゃったんですか？
いつ寝てたんですかね、本当に。はい。でも、ほとんど、寮生活だったんですけど、最初の時は、うんうんうん、寮の方には帰って、シャワー浴びるなりなんなりしては出てきていて、もう本当に限界だなっていう時は、オフィスが大手町だったんで、近くの、カプセルホテルでちょっとシャワー浴びてっていうこともありました、たまに。
もう寝に帰ってるどころか、もうシャワーしに帰ってるだけって感じですよね。
そうですね。
ちなみにこんだけ20時間働けますかの世界の中で働いてこられて、
はい。
中村さん自身は結構体は丈夫な方でいらっしゃったんですか？
いえ、全然丈夫じゃなくてですね、まさに今、はい、その証券マンからサプリヤーになったところの、うん、理由が一つ、まさにそこなんですけど、
なるほど。
幼少期は結構喘息とかアレルギーがひどくて、うんうん、入院したりとか1ヶ月小学校行けないなんていうこともあったり、あとは中学生になったら体力つくから好きなことやっていいよって言われていて、野球部に入ったんですけど、2週間でドクターストップがかかってしまって、
ドクターストップ。
配布させられたりとかで、体は正直丈夫な方ではないです。
そうなんですね。実は中村さんは一度お会いしてまして、とても背がお高くて、スポーツマンなのかなって感じで私はずっと拝見してたんですけども、実はスポーツをやりたかったんだけど、なかなかできなかったっていう。
そうです。やりたくてとは思っていたんですけど、できなかったんです。
でもそんな中でこの20時間の激務っていうのは相当大変だったんじゃないかなと思いますけど。
そんなに大変だと思わず入ってしまったっていうことがあって。
なるほど。もう証券会社はこんなもんだと。
いや、なんか、思ってたのはもっと楽なところなのかな。うん、楽だとは思ってはいなかったんですけど、うんうんうん、そこまで拘束時間も長かったりっていうのは、ちょっと正直、想定してなかったところがあって、入ってみたらめちゃくちゃ大変だなと思って、ただまあ負けず嫌いなので、周りの人たちやってるなら自分だけできないっていうのは嫌だな、うん、悔しいなって思って、なんとか食らいついてったって感じですね。
なんかもうエリートが集まってるというイメージしか私は思い浮かびませんけど、その中でも食らいついて頑張ってらっしゃったわけなんですよね。
みんな仕事もできるし、体力もあるしっていう人たちが多かったので。
でもおそらくそういう労働時間が当たり前の中で、多分相当なストレスなんかも多かったんじゃないですか、当時は。
そうですね。ストレスも多かったですね。
例えばどんな時に一番のストレスを感じられたりとかあったんでしょうか？
そういう意味だと、一番ストレスを感じたのは社会人1年目と、うん、あと証券マン時代で言うと、ゴールドマンサックスに入った時かなとして、うんうんうん、社会人1年目の時は、やっぱり、先輩たちがみんなできる仕事が自分はできなくて、1年目だから当たり前といえばそうなんですけど、みんなが当たり前にやってることができなくて、そこがすごく辛かったな、ストレスだったな、っていうのが1年目にあってですね。で、ゴールドマンサックス転職してからは、まあ、最初稼ぐつもりで 収益上げるつもりでトレーダーだったので、収益、トレーディング収益上げようと思って入ったんですけど、全然上げれなくて、で、入ってみたら周りの人たちがそれこそ自分が思っていたよりはるかに優秀だったので、自分だけ稼げてないなっていう状況だったので、
なるほ
それ
ど。
が非常にストレスフルでしたね。
まあ、しかも中途ですからね、なおさ
はい、
らプ
な
レッ
ん
シャーがかかりますよ
は
ね。
い。
はい。まあ、そんな激務に耐えられながら、2024年に現在の会社を起業されたということなんですけども、
はい。
これは私の感覚からするとですよ、証券マンっていうと、すごくお給料も良くて、まあ大変かもしれないんですけど、なんかとてもいい生活ができるという保証がありそうな気もしていますが、それをちょっとこう脇に置いてですよ、独立開業に至られた、その理由って何があったんですか？
まあ一つは正直なところを言うと、金融大好きで、まあ証券マンとしてというか、トレーダーとして仕事が大好きで、仕事を本当に熱中してやっていてですね、他のトレーダーたちって頭いいなっていう人たち多いんですけど、自分の場合は頭が良くてというよりは、もう本当にしぶとく調べてしつこくやって、まあ、人よりも半歩早く調べて、頑張って調べて、深く調べてっていうのをモットーにやってたんですけど、正直なところ、ちょっと燃え尽き症候群になってしまったところもあって、で、何か違うことをやりたいなって思うというよりは、まあ、何もやる気がなくなってしまったというのが一瞬正直起きてしまって、で、その後、もう一度何か自分でビジネスしっかりやりたいな、仕事やりたいなって思った時に、好きなことでビジネスしたいなとか、やりたいと思ってることでビジネスしたいなと思った時に、サプリメントに自分がいろいろ救われたなっていう思いがあったので、サプリメントの会社を作ろうというふうに思いました。
私の趣味はサプリメントっていうことを語れる人もなかなかいないとは思うんですけ
は
ど
い。
も、数々のサプリメントを試されてきて、
はい。
日本でも多分指折りのサプリメントを語れる方だという噂も聞いてますが、この辺はいかがなんですか？
ですね、サプリメントも、まあ、学生時代から飲んではいたんですけど、特に、いろいろ飲むようになったのは、まあ、先ほど申し上げた2社目のゴールドマンサックスの時かなと思うんですけど、まあ、きっかけは相棒だった、トレーディングをやっていた時に相棒だった人間がいるんですけど、相棒として一緒に働いてくれてた人が、まあ、新卒でゴールドも入ってきてきた人たちって、スペックが非常に高い人たちが多くて、私のような中途と違ってですね、京大の医学部卒で医師免許も持ってるという、人が私の相棒だったんですね。お医
僕、
者
分
さ
か
ん
ん
の
ない
資
です
格もあります。
ね。お医者さんになるのかと思いきや、証券会社マンですか。
そうなんですよ。で、まあ、その相棒だった彼に、体のこととか、薬のこととか、サプリのこととか聞いて、で、まあ、自分がそもそも体が弱いというのがコンプレックスだったりして、で、まあ、体結構しんどいなと思うことが多かったので、サプリ飲んでみたら、それでですね、結構効くっていう感じがして。で、そこから、まあ、15年近くになるんですけど、1日2、30種類のサプリメントを自分の体で、この量だと効くとか、この組み合わせだと効くとか、この会社の効くけど、この会社の効かないなとか、そういう実験をひたすらやり続けてるっていうところで、まあ、大好きだし、詳しくなっちゃったなっていう状況かなと思います。
1日2、3種類のサプリっていうのは聞いたことがありますけど、
は
1
い。
日桁が違いますからね。
そう
20
です
種
ね。
類から30種類。
はい。
しかも自分で自ら人体実験をして、
はい。
何をどれだけ飲めば効果が出るのかと、そういうのを自ら試されてきた、もう歩くサプリメントみたいな感じだったわけですね。
もう、お医者さんの中にはもちろん詳しい方いらっしゃると思うんですけど、普通の方ではなかなか考えないようなところまでいろいろ考えて論文読んだりとかいろんな本だけじゃなくてそういうのもたまに読んだりしてました。
論文まで解析するってところにもうサプリメントに対する並々ならぬ情熱を感じてしまいますけども、これどうなんですか？でも本当に好きこそものの上手なれじゃないですけど、
はい。
やっぱ俺はサプリメントで行くんだと、その決断するときってのは何か勇気とか、やっぱりいるんじゃないですかね。
そうですね。まあ、なんか、きっかけは、何かきっかけだったのかなっていうと、ちょっとよくわからないところもあるんですけど、正直なところ。ただ、ふと考えたときに、好きなことでって考えた場合に、自分が何好きかなと思ったときに、あと好きなものってサウナとゴルフとサプリだなと思って、サウナ、ちょっともうさすがにビジネスにしていくにはいっぱい経ちすぎてるんでいいサウナいっぱいあるし、今更自分らしいものってなかなか難しいかなって。で、ゴルフは好きなんですけど下手くそなのでビジネスにはできないなと思って。で、サプリは、そういう意味では、若い女性向けとか、まあ、高齢者向けのサプリメントっていっぱいあるなと思ったんですけど、働き盛り向けのサプリメントっていうのがあんまり世の中ないなと思って、あんまりというか、リゲインとかユンケルみたいな栄養ドリンクとかは働き盛り向けのものあると思うんですけど、サプリメントで働き盛り向けにっていう、 銘打ってるもので、なんか名前が出てくるものってないなと思いまして。で、ただ一方で需要はあるんじゃないかなと思ったので、
なる
あ、ここだったら、レッドオーシャンの中でももしかしたら面白いニーズのあるところに、うまくビジネス作れるんじゃないかなと思ったっていうのがきっかけかなと思います。
確かになんか高齢層のなんかこの膝を修復するサプリ
そう
と
です
か
ね。
なん
グ
か
ルコ
そういう
サ
の
ミン
はよ
入ってる
く
とか、コンド
見
ロ
ま
イ
す
チェン
け
入ってると
ど、
か、はい。
確かに現役バリバリビジネスマンがこのサプリを飲んでっていうのは確かにそんなに見ないかもしれないですよね。
そうですね。で、ただ一方で、今、まあ、多くの人が、ドラッグストアでサプリ買ってて、まあ、それじゃちょっと物足りないなと思ったら、アマゾンとか、あとは、サプリメントを並行輸入できる、アイハーブっていうサイトなんかを使って買われてる方っていうのも多いなと思うので、サプリメントに対しての需要はやっぱりそれなりにあるんだろうなと思うんですけど、そこの、まあ、ちょうどフィットする商品っていうのがあんまり日本製でないのかなと思ったりもしたので。
ですね。そんな中村さんのところで開発されているサプリメント、これ多分皆さんもここまで聞くとですね、一体どんなサプリなのかって気になってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、どんなサプリでどんな特徴があるのか教えていただいてもよろしいですか？
はい。まあ、先ほど、ご案内いただいたように、証券マン時代忙しかったので、睡眠不足に陥ることもあって、でもトレーディングという仕事柄、間違えましたっていうのが許される仕事ではない。絶対間違えられないなと。ちょっとうとうとしてましたっていうのも許されないなと思っていたので、結構カフェインを取っていたんですね。で、カフェインって、日本人結構カフェイン、どちらかというとノンカフェとかでカフェを好まれる方も多かったりして、嫌われてるかなと思うんですけど、うまく使うと非常に有効な手段だなと思っていまして。で、カフェインはただ、どうやって取りますかっていうと、コーヒーとかエナジードリンクで取る方が多いなと思っていて、そうするとそれなりに、まあデメリットもあるなと思っていたので、そのカフェインをうまく取りやすいようにという意味で、ミント状のタブレット、まあミンティアとかフリスクのようなミント状のタブレットにカフェイン入ってたらいいのになって昔から思っていたんですけど、なかったので、まあそこを入れてしまおうと思ったのが一つと、なので、ミント味のタブレットになってます、形状は。で、ただカフェインだけ入ってると、体に必ずしもいい人は言えないので、副作用を打ち消すために、お茶の葉の成分の逆にリラックスできる成分のテアニンというのを入れていたり、あとエナジー成分としては、ビタミンとかですね、他にも亜鉛とか、そういったものもいろいろ入れております。
なるほどですね。そうすると、私もなんか受験生時代に、ミンミンダハとかよく飲んでは
い。
いましたけど、あれがサプリメント状になってるとか、そんなイメージなんです
そう
か？
ですね。サプリメントというかもう本当にちょっとお菓子とみたいな感じで考えていただけたらいいかなと思って、水で飲むサプリっていうよりは、まあ、いつでもどこでも食べれる、ミントタブレットにサプリのよう成分も入ってますっていうようなものを作りたいなと思って作りました。
なるほどですね。そうすると、もともと中村さんがお勤めだったその激務の証券会社、トレーダーマンの方とか、あとはどんな方に使っていただけるとなんか効果ありそうですか？
集中力保ちたいなっていう方、まあ、多くの方当てはまるかなと思うんですけど、例えばお昼食べた後なんか眠いなっていう時もそうですし、飲んだ翌朝とか、まあ、冬なんか朝起きるのが辛いなっていう時なんかエンジンかかんないなっていう朝、テンションはなかなか上がらないなっていう時もそうですし、あとは、カフェイン取ろうと眠気覚ましにと思う場合って、コーヒーとかエナジードリンク、なんかもうトイレ気にせず取っていただけるなっていうところが、一つメリットかなと思いますので、車運転される方にも特に使っていただけたら嬉しいなと思ってます。
ああ、そっかそっか。ドライバーさんってコーヒー飲んじゃうとどうしてもおトイレが近くなっちゃうと良く
そう
ない
なんで
か
すよ。
ら、そっかそっか。そ
で
の利尿
も、
作用がないものがいいですもんね。
はい、水分をどうしても取ってしまうと、トイレ近くなってしまうなっていうところを感じていて、私自身ゴルフ好きなんですけど、ゴルフの帰りって朝早く起きて体を動かしてお風呂入ってで、めちゃくちゃ眠くなったところに渋滞に巻き込まれてっていうので、結構、帰りの運転の時に一瞬やばって思ったりとか、あ、危なかったなと思うことが正直ありまして、でもじゃあ、しっかり眠気防止のためにコーヒーいっぱい飲むとっていうと渋滞に巻き込まれることが大
そ
半な
う
ので、
ですね。
このトイレがやばいなっていうので、
高速の中で渋滞なんかなってしまったりし、
そう
気にな
ん
り
で
ます
す
よ
よ。
ね。
で、まあ、そもそも渋滞してる理由も結構後ろからちょんとした追突事故みたいなのが、ちょっとした油断でっていうのが多いかなと思うので、まあ、もちろん事故ってしまってはあれですし、結構多くの方が事故りそうになったとか、ヒヤッとした体験されてる方多いんじゃないかなと思うんで、そういう、まあ、リスク減らすためにもですね、使っていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
確かに確かに私も経験ありですね、そういうの。 土曜日の朝に早くゴルフに出て、
はい。
疲れて、もう眠い目をこすりながらっていうのは私もありましたけど、
そうですよね。
でも今やっぱり人手不足で困ってらっしゃるなんかドライバーさんとかですね、
はい。
そういう方は多分本当に激務だと思うんですけど、なかなか休めないっていうのもあるんで、そういう方たちも使っていただけそうですよね。
そうですね。運転される方はもちろん、しっかり睡眠時間取ってっていうのが大前提になると思うんですけど、そんな中でも、どうしても、まあ今日疲れが抜けないなとかっていう日なんかも、どうしても、毎日仕事してたらあると思うんですね。で、そういう時に危なかったなという機会を少しでも減らせたらいいなと思って、作っているっていうところもあります。
なるほどですね。まあ、そんな中村さん、まあ、事業をスタートされて、まあ、これから3年、5年、10年というステップを踏んでいかれると思うんですけども、例えばですけども、今のビジネスとして3年後ですとか、5年後にどんな姿を期待されているというか、こんな姿を目指しているってものおありでしょうか。
今出しているサプリメントが、まあ、眠気を覚まして集中力を上げるというものになるので、まあ、これをまず広く普及していきたいなっていうのが一つ。で、他の商品も出していきたいな、3年以内にと思っていまして、まあ、集中力を上げて眠気を覚ますというのの逆で、今度は、しっかり眠れるように、眠りの質を改善して深く眠れるようにと。まあ、寝不足、どうしてもですね、睡眠障害の方って今の世の中多いと思うんですけど、寝不足になってしまうと日中眠くて生産性下がってしまうところもあると思うんですね。なんでこの二つは真逆のものなんですけど、結構両方ともお悩みとして抱えてられる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんで、そういうものを出していきたいっていうのと、あとは働き盛り向けのサプリメントという話をしたんですけど、まあ、最近、もともと女性の更年期っていうのは結構よく言われることあったりもするかと思うんですけど、最近はまあ男性の更年期っていうのも言われること多いかなと思うんですが、増えてきたんじゃないかなと思うんですけど、自分自身もそれを経験していて、先ほど燃え尽き症候群になったって言ったお話しさせていただいた時も、タイミング的には男性の更年期っていうのと、ちょうど重なったのかなと思うところもあるので、で、それも自分で結構サプリメントいろいろ取ったりして、改善したかなっていうところがあるので、で、周りの方と話しても、そういうお悩みを抱えてられる方多いなと思って、そういう商品を出していきたいなっていうふうに3年後は思ってます。で、5年後はというと、もう少し商品のバリエーションを増やして、ベースになるようなサプリとかも作ってですね、今流行りの AI を使って、AI でその人に合った診断をして、その人に最適化されたサプリ、1日分これを取ればいいんだよっていうようなものをパッケージで提供できたらいいなというふうに思ってます。
なるほどですね。何を飲んだらいいかわからないから、2、
そうなん
30
です
種類
ね。
飲んできたっていう経験がありま
はい。
すもんね。
みんながみんなサプリオタクなわけではないと思うんで、
はい。
サプリオタクじゃなくても自分にとって最適なサプリが届きますっていうようなサービスを出せたら、役に立てるんじゃないかなと思いまして、そういうサービスを目指していきたいなと思ってます。
そうですよね。結局何が俺に合ってんだっていうのはやっぱり分かんないですもんね。私みたいな素人
はい。
からするとですよね。なるほどですね。さあ、で、そんな感じの3年、5年の目標が、まあ、終わりの中で、多分今現状とその3年後、5年後の間にはギャップもあるんじゃないかなと思うんですけども、
はい。
どんなギャップを、達成できないところを埋めていかれたいなって考えられていますか？
まずはなかなか商品の認知度がないっていう状況があるので、まだビジネス始めたばかりなので、商品の認知度がないので、多くの方の目に触れるように、受け覚ましとして、使っていただけるように、例えばサービスエリアとか、そういうような高速道路のサービスエリアですね。あとはコンビニエンスストアとか、そういうところで皆様の目に触れるようなところに、販売も広げていけたらいいなっていうのが一つと。で、もう一つは、もともとこのサプリを作ろうというよりも先に、サプリの会社を作ろうと思ったきっかけが、働き盛り向けにというお話をさせていただいたと思うんですけど、一人一人のパフォーマンスを上げたいなっていう思いもあって、サプリメントの会社を作って、このサプリを作ってるっていうところがあるので、会社の福利厚生で入れていただけないかなというふうにも考えていて。で、まあ、昔のリゲインのキャッチフレーズのように24時間働けますかというような、つもりで作ったわけでは正直なくてですね、先ほど昔ハードワークで睡眠時間もなかったですという話させてはいただいたんですけど、今そういう時代ではないと思うんですね。でもじゃあ逆に短時間にしたからこそより集中力を上げなければいけない時代じゃないかなと思うので、じゃないと生産性上がらないまま就労時間だけ減ってしまうと、パフォーマンスが純粋に落ちてしまうと思うので、より生産性を上げるためにも、集中力高く、出勤している時間をフルに、もうずっと仕事に集中できるように、で、さっさと帰って、友人とご飯に行くとか、家族と時間を過ごすとか、恋人と時間を過ごすとか、そういうことで、ワークライフバランス保ってもらうっていうのが、今の時代にあった、 生き方なんじゃないかなと、求められるものなんじゃないかなと思って、そういったところに貢献できるような形で、ビジネス作っていけたらいいなと思っているんですが、なかなかちょっとそこが進めないなと思っているところですね。
なるほど。こう生産性を上げましょうっていうのは当然今の日本人の課題ですけども、なんかその仕事の効率を上げるとかっていうなんか手法とかノウハウはたくさん今溢れてるかもしれないんですけども、そもそもはその人を持ってるそのポテンシャルの上げ方だとか、持ってる能力を最大限に発揮していくためのサプリメントっていう手法があるっていうのはちょっと新たな気づきでもありますね。
もうその人が頑張りたいけど頑張れないっていう経験が私自身あって、それがまあ悲しかったな、辛かったな。頑張る意志はあるんだけど頑張れないなって、どうしても集中力が続かなかったり、体がだるかったりすると、やんなきゃいけないことわかってるんだけど、前に一歩進めなくて、まあ結局明日になっちゃいましたなんていうこともあると思うんですね。で、そういう時に体の不調を感じなかったりとか、気分が乗ってさえいれば、スムーズにできてすぐ終わっていることもなかなかできなくなってしまうことってあるんじゃないかなと思うんで、そこを集中力を上げて眠気を覚ましてっていうところで、カバーできたらいいなというふうに思ってます。
なるほどね。わかりますね。私もなかなかエンジンがかからないなって時は、やっぱどうしてもずるずると時間かかっちゃったりしますからね。さあ、中村さん、この番組はですね、ビジョンの向こう側というタイトルで、皆さんに配信してるんですけども、皆さんの、お仕事をなさっていらっしゃることでも結構ですし、人生観でも結構なんですけども、皆さんの持ってらっしゃるビジョンですとか、あるいは今のお仕事を通じて達成されたいことだったり、そういう世界観について最後に必ずお聞きしているんですけども、中村さんの中でのその達成していきたいことだとか、目指されたい世界観、こんなものがもしあれば教えていただいてよろしいですか？
二つありまして、まあ、どちらも結びついてることにはなるんですけど、一つがまあ、その私がそんなに体丈夫じゃなかったんですが、ハードワークな世界に入って、で、まあ、もっと頑張りたいけど頑張りきれなかったっていう経験から、ちょっと、悔しい思いをしたりっていうこともありました。で、それをまあ、改善するために、そう、まあ、そういった思いを少しでも減らすためにサプリを、うまく使っていただける方を増やせていただ、いけたらいいなと思ってまして、まあ、いろいろと、誰しもが、妄想というのがですね、もっと輝いた自分みたいなものを夢見ることってあると思うんですよね。でも現実の自分とのギャップ、どうしても感じてしまうときってあったりすると思うんですけど、それがまあ、本人が努力したくないからっていうんだったらある程度しょうがないかなって思うところもあるんですけど、努力したいっていう思いはあるんだけど、なかなか努力ができなかったり、努力が続かなかったりっていうこともあると思うんですね。で、そういったところを少しでも取り除いて、一人一人が思い描いた、もっと輝いた自分の人生に近づけるようなサポートができたら嬉しいなというのが一つ。で、もう一つは、その、まあ、結果としてですね、日本、今、なかなか経済的にも厳しい状況だと思うんですね。で、昔は高度経済成長だったり、まあ、発展途上国から先進国になってたと思うんですけど、現状、昔発達してた国っていうふうになってきてしまっているんじゃないかなと。で、今、この円安になって、インバウンドのお客様が海外から来られるのを喜んでる状況かもしれないんですけど、これって本当に喜んでていいのかなって思うところもあって、昔、私たち日本人が、それこそ私がまだちっちゃい頃ですけど、アメリカのニューヨークの土地を買ったりとか、あとは、他の国に安いからって言って遊びに行っていた状態に、今は日本がその対象になってしまっていると。要は、国力がなくなっているんで中国人に土地を買われ、いろんな国の人たちが日本割安でいいよねって言って遊びに来てくれる。で、まあ日本の良さを知ってもらうことはいいことだと思うんですけど、一方で日本人は購買力がなくなってしまって、海外旅行行けなくなってしまっていると。で、これは先ほど申し上げたように、一つの原因は、まあ就労時間が減っているからっていうところもあるんじゃないかなと思うんですね。人口動態として、まあ若い人が減ってしまって、高齢者が増えてしまっているっていうところももちろんあると思うんですけど、一人当たりの働く時間が半分になって、でも生産性は上がっていませんっていう状況だと、やっぱり GDP としてはなかなか低いままかなと。で、北欧の国とかと比べると、日本の GDP って単位時間あたりの労働生産性という意味で言うと、半分以下だったりする国、場合もあるんですね。で、ここをやっぱりもっと集中して、で、長く働く時代に戻るのではなくて、単位時間あたりにしっかり仕事をして、企業も人それぞれも収益を出してですね。そして、それ以外の時間は楽しむ時間に回せるというふうにすると、人生 QOL 上がるんじゃないかなと思いまして、やっぱり時間、労働時間が減ったといっても、結果が出ていないと、例えば営業マンなんかの場合は、結果出てないと会社で肩身狭い思いして、なかなかいいボーナスがもらえなかったりってなると、 遊ぶ時間があってもお金がなかったりとか、ストレスってどうしても抜けなかったりすると思うんですね。やっぱり短時間に結果出して、よし、遊びに行くぞ、結果出たしって思えるのが一番いいんじゃないかなと思うので、そういったような形になっていくと、個人も、ハッピーになって、企業も収益力が上がって、国力としても上がっていてっていうところに、寄与できるようなビジネスをしていけたらいいなというふうに思ってます。
もう今のこの右肩下がりの日本の国力を底上げしていくためのサプリメント、そん
そう
なふ
なっ
う
た
に
ら
見
嬉
て
しい
るん
な
です
と思って
ね。
ますね。
はい、まあ、そういうサプリメントの存在を目指して、ぜひとも、さらに認知を高めていっていただけたらなと思っております。
ありがとうございます。
はい、本日のビジョンの向こう側は株式会社マイサプリメント研究所代表取締役中村正則さんにお越しいただきました。中村さん、お忙しい中、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。